サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフ始めます。ケアライフハーモニー酒井の上野です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
うちの番組としては、一応介護とか介護周辺で点で頑張ってる方をこう線にして面にするというような活動をずっとやってるわけですけれども、所得のとこはね、結局のところ富裕層やったらできるけどみたいなことが結構多かったりするんですよね。まあ、その辺ですごく悩んでたりしてるときに、こういうなごみ就活サポートさんっていう方が話を聞きましてですね、そういう一般の方でもこう、手出せるっていうか、気軽にこう、使えそうなことをされるということで、これはなかなかちょっとないのかなと思ったので、今日はちょっとゲストをお越しいただいてお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そしたら自己紹介の方ですね、簡単にお願いします。
はい、ありがとうございます。なごみ就活サポートという会社の代表をやっております中島幸太郎と申します。で、もともと私、葬儀業界ですとか、遺品整理で就活関連のいわゆる人生の最終章に関わる仕事を長年やっておりまして、
はい、
でやっぱりその中でよく聞くのが、将来一人になったら誰が葬式をやってくれるんだろうとか、独自して迷惑をかけたくないですとか、
はい、
誰に相談していいのかわからないという声が多くありまして、
はい、
それで、だったらそういう相談役になろうじゃないかということで、この会社を立ち上げたっていう流れになります。
やっぱりそういう相談多いですか？
多いですね。特に葬式の場面とかで冷静になられて、
はい、
私の時はどうしたらいいんだろうとか。
大体そうですね。
はい、お一人の方はよく孤独死のことをよく考えられるみたいでして、
はいはいはい、
どうしたらいいんだろうとかですね。よく悩まれてます、
はい、よろしくお願いします。なごみ就活って、就活っていうのが終わる活動の就活の方ですよね。
はい。
で、そのなごみ就活サポートですよね。
で、
ちょっとそちらのサービスの内容もちょっと教えていただけます？
そうですね、
はい、
就活となりますので、
はい、
亡くなった後のことがほとんどなんですけど、遺言書の書き方ですとか、
はい、
亡くなった後のその事務的なことを、当社は法的なサポートとしてしておりましたり、
はい、
それまでのことでエンディングノートの書き方とかですね、で日常のちょっとした見守りとか相談とかを受けたりですとか、
はい、
あとお一人の方でよくあるのが入院とか、施設への入居時とかの身元の保証をどうしようっていう相談とかをよく受けてます。あとは、当社、就活といえば、終わりの活動になるんですが、
はい、
就活というのは最後のことをやって、これから人生どう生きていくかっていうのがテーマになりますので、恋活とかですね、婚活っていうサポートもさせていただいてます。
そうなんですか。
はい。で、実際、やっぱり60代、70代の方も非常にそういった声が多くて。
そうなんですか。
はい。やっぱり誰かいないのとかです
ね。やっぱり、先立たれて、これからパートナーがいないみたいな。
そうですね。
状態だった場合にということですか。
そうですね。はい、その寂しさといいますか、話し相手がいないと、やっぱり認知症なんかにもつながっていったりしますんで。
はいはい、はい。
そういう、遊び友達とかですね、紹介してほしいとかありまして、でそういったイベントとかも結構やっていこうかっていう動きもあります。
今後ね、そういうちょっとコミュニティを作って、
はい、
でそういうイベントもやっていこうみたいなところで、
そうですね。
マッチングみたいなところも、
はい、
セカンドライフを楽しく、
そうですね、人生の最後まで楽しもうという。
なるほど。一般的に言う、その死後事務委任とか生前の事務委任とかもやられてますよね。
そうですね。ね、それがメインになりまして、
はい、
単身の方っていうのが非常に増えているので、そういう亡くなった後、葬式、納骨も含めてなんですが、
はい、
そういう各種解約ですとか、年金とか保険の手続き、そういうのを誰に頼んでいいかわからないとか、そういった方がやっぱり非常に増えてますので、需要がやっぱりどんどん増えていってますので、
はい、
当社がそれをサポートするっていう会社ですね。
なるほど。通常だとね、成年後見人さんとか、そういうのをつけていくっていう感じになるんですけど、一般の方で、ね、やっぱり月々 生年後見にかかる費用ってこう高いじゃないですか。
はい、
でそこがこう頼めなかったりとか、あの、うんうん、ちょっと身元の保証があったら、やっぱりこう、ピンキリでね、どこに頼んだらいいかとか、うん、結構100万、200万平気でかかるとか、うん、なんかそういうところがあるんですけど、はい、それでは、名古屋さんどんな感じでされてるんかなっていう。
そうですね。あの、投資の場合は、あの、必要なものだけを選択できるように作っておりまして、
はい。
まあ、例えば、まあ、成年後見、後見っていうのは、もし自分で判断ができなくなった時に必要となってくるんですけど、うん、
はい、
自分で何でもできるよって方には必要ないので、
はい、
当社の場合、任意後見として設定しておいて、必要があれば、その際に後見人になるっていうことも可能ですし、
うん、
で葬儀とか納骨に関しては、誰かに頼むわっていう方に関しては、そこの部分は不要とか、そういうふうに設定してます。
はい、あ、なるほど。だ結構、彼としては、ね、それはリーズナブルで設定されてるみたいな。
そうですね。やっぱり行政さんと協力体制を今作っていってますんで、
はい、
費用があまりないという方向けのサービスにどんどんしていっている状態ですね。
ああ、なるほどね。頼みたくてもね、こう頼めないっていうところがあると思うんですけれども、身元保証部分で、生年後見も、後見にもできることとできないことあると思うんですけど、まあ、入院したら、入院の手続きとかはやっぱり後見人さんってどこまでできるかなってあたりなんですけどね。
そうですね。基本的にあの身元の保証人っていうのは入院の際ですね。
はい。
あの身元保証人がやることになりますので、身元保証サービスというのがまた別で入っていただく必要があります。
うんうん、消失さんってのはもうそれはもううちの範囲内じゃないんですみたいな感じで言われたりするっていうケースがあって、それが結構細々あったりするんですね。
そうですね。はい。
なるほど。そしたら、その、対象となる方って言ったら、お一人様とか、まあ、これから就活が必要な方とか、いう感じになってくると思うんですけど、はい、で、その、なごみ就活サポートさんでアプリをやってるみたいな話聞いたんですね。でちょっと、どんなアプリなんかっていうあたり で、はい、で、ちょっと今ちらっと聞いた、マッチングのね、婚活的なところも含めてなんかなっていう、はい、今思ったんですけれども、ちょっとそこのところを教えてもらえます、
はいはい、そうですね、はい。アプリに関しまして、まあ、もともとベースが当社っていうのが IT の会社になってまして。
え、ベースが IT なんですか？
そうですね。
はい。
あの、見守りとか、こういうアプリとかを作ってた会社なんですね。で、そこに就活っていうのを持ってきてたんですが、
はい、
この中で、アプリの中で、今言った見守り LINE っていうのを作ってまして、まあ、LINE をお持ちの方に、ちゃんとお元気ですかという定期的な LINE を送るシステムだとか、
はい、
で、先ほど言ったような、あの、イベントのお知らせですとか、
はい、
で、パートナー、そうですね、恋活、婚活みたいな、はい、紹介サービス、はい、をやってます。で、
はい、
あとは、まあ、日頃の日常的なサポートとかもやってるんですが、
はい、
それの、利用明細とかを簡単に確認できたりですとか、
うん、
今、あの、どんなサービスに加入してるのかとかを確認するようなことができるアプリになってます。
あの、アプリって、そこで安否確認ってあるんですけど、
はい、
どんな感じで定期的になんか、元気ですかとかいうメールが来るみたいな感じですか？
そうですね。LINE で毎日、はい、あの、送りまして。
はい。あ、毎日ですね。まあ、はい。
そうです、
はい。
で、毎日送って、3時間経って、返信がなければもう一度送って、っていうのを自動でやっておりまして、
はい、なるほど、はい、
もし1日以上経って何も返信がなければこちらからお電話させていただいたりとか直接伺い、はい、わせていただくというような
駆けつけたりしてくれるみたいな、
はい、そうですね。
だからその辺のアプリもまた後で申し込みとかお聞きしたいと思いますので、
はい、
あとアプリ面で何かあります？
そうですね、まだこれは今からになってくるんですが、はい、あの、はい、見守りラインの返信速度とかを AI で安定して、
すごい、
あの、はい、認知症が、はい、あの、未然に防げるような仕組みを作ろうかなとは考えています。
はい、あ、速度とか、その辺の。
そうですね。
すごいです。で、一応、まあ、そういういろんな葬儀とか、そういったところでやられてたと思うんですけど、その、なごみ就活サポートを、どういうきっかけで立ち上げあったかっていうのを、ちょっと教えていただけます？
こういった就活、葬儀、遺品整理、就活の仕事をやってきておりましたので、
はい、
まあ、知識がまずはあるということと、まあ、この IT をベースとしてテクノロジーを融合させて何かできないかっていうのも考えておりましたし、
はい。
で、やっぱり、こういう関わっていますと、いろんな悩みを持たれている方が多いのが現実でして、悩みは持ってるけど、誰に相談していいかわからないとか、どうしていいかわからない、で、お金もあまりないっていう悩みがやっぱり多いんですね。
はい、
でそういったのを解決できるんじゃないかと思いまして、
はい、
この会社を作ったという流れ。
はい、IT はもともと母体があって、っていうことですか。お知り合いが。
まあそうですね。はい、会社、はい、IT の会社がありまして、
はい、
まあそこでこういう見守りサービスとか、
はい、
そういうアプリを作ってたので、そこに就活のサービスを持ってきたっていう形ですね。
あ、なるほど。まあその辺でいろいろ仕掛けていきたいなっていうところですよね。
そうですね。
はい。今ちょっと話題になってるとデジタルのね。就活、
はい、
今はあんまり少ないと思うんですけど、
そうですね、
今後、はい、亡くなった方の iPhone が開かれへんとか、
はいはい、
サブスクに何々に加入してるとか、なんか、ヨットされてどうやって解約するのかとか、
はい、
そんな問題出てくると思うんですよね、今後。その辺、なんかやっぱり IT されてるんで、なんかやっていこうとかあるんですかね。はい、
そうですね、当社、うん、デジタル遺産、まあ、デジタル就活にも力を入れてまして、う
ん、はい。
まあ、一般的な、就活のサポートといえば、お客様からその入っていられるサービスとか、まあ、スマホのパスワードとかを聞いて解約していったり、消去していったりっていう流れなんですが、
はい。
当社の場合はもうパスワードっていうのは一切預かりませんでして、
はい、はい。
すべてスマホのデータの消去から、ウェブの消去で、サブスクの解約とかも一気に受けてるんですね。
はい。
なので、まあリスクが少ないというか、まあ、パスワードを知られる必要がないっていうのと、はい。で、今後また追加で何かサービスとかアプリとかサブスクとか契約されても、我々が全部パスワードを預かる必要がなくできるという、ちょっと特徴的なサービスもやって
ます。え、そのパスワードを知らさなくても、なんとか入っていけるみたいな。
は
い、
ええ、ちょっと。
出てきるみたいな。
あ、そうですね。当社の一つのサービスになってます。
すごい。それできるんですね。はい。
これを今後やっぱりちょっと非常に、必要になってくるんじゃないかなと思ってまして。
そうですよね。
はい。
はい。
まあ、やっぱり今の50代の方とかが、高齢になっていた時って皆さんやっぱりデジタルに強い方ですんで、
うん、
ね、安心して、あ、ここだったらやってくれるなっていうのが一つの武器になるんじゃないかなと思って。
ああ、ですよね。
はい。
いや、だからその、今元気やけど、いっぱいいろいろ入ったりしてるんで、結局、解除しないまま、
はい、
結構放置して、いるところも僕自身いっぱいあって、
そうですね。
それ今元気なうちにやっとこって言ってもなんか、
はい、
どっからどうしたらいいかさっぱりわからんみたいなちょっと出入りしてたなとか思いながら、でも
そうですね、
急に事故になったりするかもしれへんしね、なんかその時に漠然とした不安を抱えながら、でもどうしたらいいかなみたいなところは結構あるんですけど、
で SNS なんかもほったらかしにしてると、はい、結構問題までにはならないですけどね、まだ亡くなったことを気づかれないとか、
ね。そうですよね、
ええ。
今後そういう問題もいっぱい出てくる。
そうですね。
まあ、その辺のところも解決を。
そうですね。
で、
今後がやっぱり増えてくるのと、う
ん、はい、
どうしてもそういうパスワード関係でトラブルが絶対出てくるだろうなっていう予測があって、ね、
はい、はい。
もう先にそういう預からなくてもできるサービスを作りましたね。
多分家族さんでも絶対分からへんしね。
そうですね。はい。
知られたくないサイトです。ああ、なるほど。
これは、やっぱりなかなかできない。就活の会社ではできないっていうところですし。う
ん、ですよね。
強みですよね、当社。アベマテレビで、デジタル就活特集やってまして、はい、今、オランダの会社がなんかすごい勢いでやってるみたいですね。
は
い、
ああ、そうなんですか。なるほど。
サカソで100年ライフ。今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。